はい、詩編の114編、これは今少し読んでもらいましたが、このような詩はですね、初めて読んだ場合でも、おそらくはですね、私たちの現在の生活はほとんど何の関係もなさそうに見えると思いますね。で、こういう詩をですね、愛読するとか覚えて愛唱するということは現代のほとんどの人にとってはもうないだろうと思われるですね。で、例えば詩編の23編のようにですね、主よ我が羊飼いですね、私をですね、暗い死の影の谷も導いてくださる、緑の草原にも導いてくださる、憩いの右側に伴ってくださるというのは誰でも非常によく分かってですね、それと意味も非常に深いわけですね。そういうものでありますと初めて読んでもまあまあ分かるということがあります。で、ここのところが分かりにくいというか関係ない、とてもこういうのは愛読されたりはしないだろうと思われるのは、地名がこういうたくさん出てくると、イスラエル、エジプト、ヤコブ、ユダ、ヨルダン、そういう地名だけでも日本と何の関係もない遠い外国の地名だからですね、こんなことは初めからも関係ないと思ってしまう。それからさらにここの表現というものはまたこの一種独特、特別なんですね。山がですね、踊っただなんていうふうなことは、日本のどんないかなる詩にもですね、これ見たことがないですよね。山が踊るなんていうの、海がですね、逃げていくっていうようなことも考えられないような表現ですから、こういうふうに、で、地を身もだえしようだなんて、この身もだえするなんていうような言い方は、まずほとんど私たちあんまり、聞いたこともないしですね、身もだえするなんていうようなことはあんまり、良いような言葉ではないから、あんまり使わないですよね、身もだえするとか言っても。そういうふうに言葉の、日本語の訳の関係もありますが、原文であればそれほどいなくてもですね、日本語にしたらなんとなくこう、違和感があるとですね、なんかそこはない。そういうふうなのが、この短いのにですね、大方そういうことなんですね。地名がいっぱい出てくるし、山が踊ったりして、海が逃げていくとかいうようなことでですね。で、いよいよですね、こういう詩は、自分だけで読むときにこれはとってもよくわかった。感動したとかいうことはほとんどまずないだろうと思う。ですから、おそらく日本中、あるいは世界的にもですね、クリスチャンの人でも、この詩意味よく分かっていますという人は非常に少ないだろうと思います。一般的にはやはりクリスチャンというのはどこでもアメリカでもヨーロッパでですね、ほとんどあんまり自分で読むだけ、あるいは日曜日に聖地に行くだけ、その日曜日すら行かない人もヨーロッパとかだと多くなっているくらいですね。そういうようなことを考えますと、一般の教会でもこういう人はまず取り上げたりはしないです。で、こういうふうにですね、どの詩もずっと順番に学んでいくっていうふうなところでなければ、このはもう、決して取り上げられないと思います。おそらく日本の教会でですね、キリスト教が始まって以来、百何十年も経ちますが、これをですね、日曜の詩、礼拝の時に取り上げたという教はおそらく一つもないんじゃないかと、まず思われるぐらいですね。それぐらい、わかりにくいというか、なんでこんな詩があるんだろうかというふうに思われる詩の一つであると思います。で、それだからですね、これは一つはですね、例えば進学校なんか行ってもですね、こういうような一つ一つのことをですね、仲介的なことを勉強したりは絶対しないわけなんですよね。進学的なこととか説教の方法とか言葉とか内容の組み合わせ方とかですね、そんなのいろいろなギリシャ歴史とか一つ一つの詩をするってキリがないですからね。この私はでも35年もやっててもですね、まだいっぱいこのあるわけです。ですからそういう意味でも牧師さん自身も読んだ時に、あ、これはもうちょっと、おそらくさっと読んで、教会の場合って選びますからね、どれをしようかと、こんな詩をわざわざ選ぶことはまず考えられないですから、見たことない。で、とにかくそういうことで、このように一つ一つを順番にしていくときに初めて、よく考えてみるということになるんですね。で、まずこのこれは予備知識ですね、旧約聖書についての、予備知識が背後に前提 となっているんですよね。イスラエル、エジプト、ヤコブは異なる言葉の民をもと去り、どこか書いてありますね。これは何かというと、出エジプトというですね、この歴史を振り返って見ているというわけです。で、神様のことを考える思い、深く私たちが神様のことを分かるためにですね、非常に必要なことはですね、こういう長い時間と、それから場所の広がり、その広い視野でですね、時間的にも場所的にも広い視野で見るということが非常に大事なんだけど、しばしば信仰とか宗教というと自分の心の問題だけだというふうに思い込みやすいわけです。そういうふうな私たちの非常にしかも自分の気持ち、自分の悩み、自分の苦しみ、自分の困った問題、それを解決してほしいと、それに狭い自分っていうようにだんだん狭くなるんです。ところが聖書を見てますと非常にその点広いんですね。自分のもちろんですね、個人的な非常に深い苦しみや悩みもちろんありますけれども、それに長い歴史を通じて神様は確かに導いておられる、生きておられるということを繰り返し私たちの狭い考え心を引き離してくれるところがありますね。イスラエル、エジプト、ヤコブの世は異なる言葉ですね、言い換えたわけです。異なる言葉の民、これはエジプトのことなんです。そういうふうにまずですね、神様の歴史的に大きな導きっていうのはこの詩を作った人の気持ち、信仰の原点にもあったということなんですね。これは私たちでもですね、自分の歴史ってのがありますよね。自分が前の時のあの苦しい時から確かに導き出してくださったと。だから神様おるんだっていうんですね、立ち返ることもできるわけです。その歴史的に時間的なちょっと長いところから見るということをこれをしているんですね。そしてここでユダとかですね、イスラエルとかヤコブの家とか三通りに言い換えられているだけで、みんな同じことなんです。神に属する民、神の民のことをユダとかイスラエル、ヤコブの家とかいろいろに言っているだけなんですね。そしてそこを導き出されて神のものになったと。神が治める、神の支配のもとに入れられたとですね。前は偶像の神の支配のもとに置かれていたんだけど、そこから導き出されて神様の愛のご支配の中に移されたということが出発点にあるという。で、この点は私たちもよく似てるわけですね。私たちのこの存在、個人的な人間の出発点は何なのかというとですね、お母さんから生まれた普通の誕生ではない。誕生しても苦しかったり死んでしまったりも、自分で自殺したいとかですね、もうそんなこと悪いことばっかりする、誕生しただけは聖書ではほんのりめでたいと言われていないことなんですね。本当に喜ばしいのは新しく誕生すること、それが本当に喜ばしいことなんですよね。新しく誕生する、お母さんの体から生まれただけではですね、非常に不幸なことになって終わる人もいるし、人を殺したりですね、悪いことをして罪を重ねて生まれない人が良かったような場合もあるわけです。ですから聖書的に言うと、単にお母さんが生まれたということはですね、本当に祝福されているとこれは関係なんですね。そうではなくて、この罪と悪、この支配から導き出された、神の支配の中に置かれたと、そして新しく生まれたと、それが出発点にある、一番大事な出発点ですね。体が、お母さんの体が生まれたっていうのが本当の出発点ではないわけですよね。そういう意味で私たちもこれはよく似ているわけです。私たちも神の聖なるものにしていただいたと、神の属するものに、していただけたとですね、罪の世界知る、 それが私たちの全ての出発点になるわけです。そういう出発点を持ってるかどうか、普通の人間はそれはないわけです。自分の本当の出発点というものを持ってないはずですね。なんとなく生きてきた、なんとなく意味は分からんけど生きてきたというふうな感じになりますね。そういう出発点をしっかりと民族としても抑えておるという点がこの詩に出てくるわけです。そして次のところ、海が見て逃げ去ったと。これは何のことかといえば、これはその歴史の中で、モーセが人々を導いたときに、前が海であったと。そして後ろが敵が来たと。そしたけど、海は退いたっていうのを、これが逃げ去ったと。あたかもこの海っていうものがですね、悪の力の象徴的な存在であるかのように言われているわけですね。で、海っていうのは前から言ったように、旧約聖書ではしばしば、まあ、新約聖書もその影響がありますが、海というものは単にきれいな青い場所ではないんですね、まあ、それはですね、謎のような力、深くて真っ暗なんですね。非常な力を持って襲いかかるということから、悪の力のしばしば象徴的な存在として描かれていますね。だからそういうふうに逃げ去ったと。海が退いたことも、海がですね、悪の力を象徴するもの、逃げていったというふうに、こういうふうに感じるというわけですね、感じたというわけです。からこういうふうに、これは詩人、詩を作った人は全てのもので生きてですね、見えてくるって言うんですね。海が知りどいてもですね、海が見えているんだと。そして、さまざまのいろいろな、例えば自然の風景を見てもですね、この花を見て、ただ偶然的に自然に咲いてるんだとか、山、木があると。だって木がですね、私たちに確かに語りかけてくる存在としてですね、何かを訴える存在としてですね、私たちに力を与えようとする、その様々な意味を持って、あたかもそれは力を持った人間のようにですね、そういうふうにこう人間に訴えてくる存在として感じられてくる。これは、詩的な感じ方ですよね。海が知る状態を見ても逃げていってるんだというふうに受け取ることができるというわけです。で、ね、ヨルダンの流れも知りどいた。これはもっと後にですね、ヨルダン川を渡るとき、カナンへ入るときに、水がせき止められたということを意味しているわけですね。そうして渡ることができたという、そういう歴史のところを言っているわけです。で、これも流れがですね、あたかも人間であるかのように、神のためを通ろうとったらですね、流れが知りどいたと。後ろ行ったというふうに擬人的にですね、そういうふうに、まあ、詩人はですね、歴史のことを振り返ってみてもそういうふうに感じるということなんですね。それから次のところはどうかというと、山々は、お羊のように、丘は群れの羊のように踊ったといっても、何のことかこれも分かりませんよね。これは歴史の中で、これは最大の重要なことをここで3つ挙げたんですね。海、モーセのですね、エジプト脱出の時、それからカナンに入る時、ヨルダン川、それから次は一番旧約聖書で重要なことは、これはモーセが神の言葉を受けたということだったんですね。シナイのあの山で神の言葉を受けた。 その時にどんな状態で受けたのかっていうことを知らなかった子は全く意味がわからないんです。これはですね、何もそういう背後にある前提になっているこの知識を知らなかったら、ここだけ読んだら、旧約聖書の詩人はですね、なんか山がですね、楽しそうに、山が楽しそうに踊っているのを見たんだなんて、そういうデタラメなことを言ってしまう大間違いになるんですね。これはそんな風に単にですね、夢幻の中でファンタジーの世界のように山が踊っているのを夢の中で見たんだ、そんなことは全然違うのであって、これは、モーセが実会を受けたとき、どんな状態か、それは出エジプトの記を見てみたらわかりますね。その記述を受けている。19章、出エジプトの19章、125ページのところ。この20章が実会ですからね。19章、125ページの下の段。で、ここでですね、18節、まあ、17から見ても、しかしモーセが民を神に合わせるために宿営から連れ出した。彼らは山の奥まで、シナイ山は全部煙に包まれたと。主が火の中を山の上に下られたんだと。そして煙は激しく立ち上って、山全体が激しく震えたってですね、そういう非常に大きな力を示しつつ神の言葉が与えられたっていうわけなんです。こういうようにですね、単にどっか山行ってですね、神様パッと行ったというんじゃなくて、この自然の世界全体も揺り動かすような力、そういう力を持った存在だということを表しながら神の言葉を告げたと。それを今日の詩編の人が受け継いで表現をしているわけ。山が踊ったとかいうのは震えたというようなことなんですね。で、ここで山々とか丘とか書いてます。これは同じ山という言葉、ヘブライ語、少し言葉を変えてる。詩編は前から言ってみ、平行法という方法で書いてある。同じ、ほとんど同じ意味のことを少し表現の違う別の言葉で言い表してるだけなんです。山と丘違うじゃない、そういうじゃなくて同じ言葉。だから同じだから、日本語で丘としますが、これも丘も山なんですね。でここで丘と訳するとちょっとこう感じが違って、丘というとですね、なだらかな丘への思い出しですね。そこはそうじゃないんです。単に山を言い換えただけなんです。同じ言葉なんです。ですからこの4節全体がですね、シナイ山で山が全体が巨大な山が動いたんだというようなことを言っているわけです。で、この3つをだから取り出してですね、神様の大きな力の前にはですね、海も逃げていく、川の流れも退く、山すらも震えると、そういうふうな非常に大きな力を持って歴史の中で神の民を導いてこられたんだと。そういう大きな神の力をここで非常にこの詩人は感動したから、それをこういう表現で表したわけですね。 で、そういうふうに、この自然の大いなる世界すらもですね、神様の手によっては全て動かしたりですね、逃げていったりするんだということを知った上で、五と六。この詩を作った人はですね、そういう自然の状態を歴史の中をずっとですね、振り返ってみて、そしてあたかもですね、海というものが大いなる悪のシンボル、人間の集団のようにですね、お前たちはどうしたのかと、逃げ去っていったではないかというふうに、自然の前に人間は本当に小さなものですね、小さなものだけど神の力を本当に受けた者にとっては、大きな海とか大自然すらも小さなものに見えてくると。そしてあたかもそこにですね、小さいものをうろたえて逃げたり、あっち行ったりしてるように、お前どうして逃げていくのかと言って、この海全体に向かってこの詩を作った人は、神様の立場に立ってですね、問いかけていくんです。まあ、少し皮肉な問いかけなんですけどね。ヨルダンの流れを、お前どうして逃げていくのか。そういうふうに言えるぐらい、この詩を作った人はですね、神の大きな力を受けて、そして神と結びついて、この自然の動きすらも神の力の表れなんだということを言っているわけです。山々ですも響いて動いて、揺れ動いていると。どうしてお前そんなことをしているのか。いかにお前たちは弱いか小さいか分かっただろうという意味で言っているんですね。人間にあたかも言うかのように、大自然に向かって言っているわけです。まあ、そういうふうにこういったことですね、人間は自然の前に本当に小さな取るに足れないようなものであるのに、この悪と神様の大いなる善の力、そういうことを比べた時にも、この世の悪の力って非常に小さに見えてくるということを、こういう形で言っているわけですね。その神様の絶大な大きさを感動したということで、こういう詩を作っていったとですね。でこのことはですね、このような精神は詩編の第2編、表現は非常に違いますが、本質的に同じようなことを言おうとしているんですね。詩編の第2をちょっと開いてみてもらったんですね。この第2編も非常に重要な内容を持っているんですね。第1編は詩編全体のいわばタイトルのようになっていますね。本当の幸いは神の言葉を愛し、毎日その神の御言葉を覚え、そして心に置いている状態だってですね。でその神の言葉の中に、今のキリストも神の言葉そのままロゴスと言いますから、キリストをいつも私たちのうちに置いている状態、それが本当の幸いだということを言ってですね、神に逆らえば枯れていくと、神の言葉を絶えず心の内にあるものは流れのほとりの木のようだと、これ全体の態度だから、実質的な内容は第2編がトップ、最初に置かれているんです。それぐらいこの第2編は非常に内容的に重要なんですね。けどもこの第2編も、私も初めて読んだ時思い出します。なんでこんな内容がね、まあ、2番目、まあ、トップ、第一のように書いてあるんだろうかと、およそ詩らしくもないと思ったんです。でこれはですね、この世の国々、この世の力、勢力、支配力っていうのをいっぱいあちこちで見えるわけですね。自分たちが一番強いものだと。これはいつの時代でも組織や国や王様とかですね、皇帝とかいっぱいあるんです。でそんな神様なんか捨ててしまえと、神はどこにおらないと、自分こそが神だっていう感じですね。日本でもそうだった、天皇のようなただの人間が神だと本当に言ってたわけです、教えてたわけですね、戦前も。でところがですね、この4節を見たら、そのようにこの世の大きな力のような見えるけど全然大きくないと、ですか4節、天を王座とする神様はそういうふうなことを見て笑われるとですね。彼らはずっきりそういうふうに自分たちの力一番強いだともあざけってことで捨てられてしまうと、神様はですね、本当の支配者をシオンで本当の王を立てたのだと、 これが、まあ、結局キリストの予言とも言われるんです。だからこの2編が今言った非常に重要だっていうのは、この世のさまざまな悪の力がいっぱいあるんだけど、実はその背後にですね、神様が本当の全てを支配する力なる王、それはまあキリストになったけど、それを立てているんだという、そういう神様の全支配ということを言っているからなんです。それが事実上内容の 最初にトップに置かれているわけです。そういう意味合いを持っているんですね、この世の支配と神の支配。そういう非常に大きな視野ですね、視野から見て言っている。それが最初に言ったように、この詩編がなぜ一般の人に馴染みにくいかというのは、あまりも大きいから視野が、私たちは自分のことばっかりを考えがちだから、こんな枠にはるかに巨大ですね、入りきらないわけですね。で、今度は詩編の3編はですね、今度は非常に個人的な問題、そういうふうに同時に並べてある。詩編の第3編、3編見たら、私を苦しめるものとありますね。これももちろん詩編全体の根本にあるわけです。個人的な悩み苦しみを訴えると、それだけでは決してやってはいけないので、この世界全体の悪、あるいは何が支配しているのかと、そういう問題をいつも私たちはしっかりと持っていなければならないんですね。そういうふうにこの詩編というのはですね、何か偶然的に気まぐれに並べたのでは決してないんですね。非常にそういうふうに順番も非常によく霊感を受けた上で置かれているということ。そういうことから今日のところを見たら、その深い関連があるっていうのが分かるんです。ですね。で、今日のところに帰りますと、だからこの詩編の第2編のようなですね、大きな広い視野から見たのがこの114なわけです。この世のさまざまな支配、それが海とか川とか山、巨大も、それも全部動かす、あれを退けせるんだと、それを神様持っておるということが、この詩を作った感動の原点にあるんですね。でそこからですね、この7節、さっき言った地を身も大しようと、こんなことはどうもぴったりしないですね。だから他の訳の方がいいです。揺り動けということ、動かされる、揺り動く、まあ、地だから大地ですか、山ですかね、揺り動くんであってて、人間や動物が苦しくてですね、あの水俣病に身も大すべて、そんなことはちょっとおかしいですよね、表現としてはですね、これは揺りごけ、地を揺りごけと、主なる方の前にと、これはどういうことかというと、この巨大なものもですね、その神様大いなる支配の前に身をかがめようと、まあ、そういう主の自由なですね、その強大な力の前に身を委ねなさいと、まあ、そういう意味ではあるわけですね。その小ささを自覚しなさいと。で、だからそれはですね、もう一つは地を揺動けということは、それ小さいものと自覚した上で、だから恐れなさいという意味も込まれているわけです。大地ですね、地、作られたものよ、神様の前におののけっていう表現が別のところにはたくさんあるんですね。人間にも自然にも神様の前に恐れを持ちなさいと、まあ、そういうと似た表現なんです、この7節。で、今の現在の私たちは地、大地に象徴されると全てのものは、だから神の前に恐れようと、そういう強大な力を持っているんだから、だから恐れなさいという意味がここに本来の意味としてあるわけですね。 で、その神様のことを最後にですね、この知っているとか、そう非常に大きな歴史や大自然ということを言いながらですね、今度は最後が水のみなぎるところ、水、硬い岩であっても水が溢れるようなことをしてくださるお方だと。これがあの新約聖書の言葉ですね、あのテーマにました。命の水っていうことですね。そういう非常にまあ個人的に、あるいは悩みや苦しみや悲しみの中に柔らかな、あるいは生かすものを与えるお方なんだと。ですね。単に大きな巨大な山を動かしたり、歴史を支配しているだけではなく、個人的に一人一人、あるいはこの民族、あるいはクリスチャンの集団の中にですね、命の水を与えるお方なんだと。しかも、岩、何もないんです。本当は何もない。硬い、水どころではない。そこにですね、その一番必要な命の水を分け上がる。要するに何もないところから、何もないところから命の水を溢れさせるお方だっていうことで終わってるんですね。だから歴史や自然や全て悪の力を制御する支配する強大なお方であるのに、非常に細やかなですね、デリケートな側面、生かす力を持っておられる方だという、そういうこの神様の大きさとですね、細やかさ、命、潤いというものを非常に深く感動して知ったから、こういう詩を作ったということなんですね。でもそういうふうなこの人のですね、大きな視野というもの、細やかなデリケートな側面というものが、さっき言ったように表面だけ見たんではとてもおそらく多くの人は感じないで飛ばしてしまうということなんですね。知ってこの聖書の詩はスケール非常に大きいということはですね、こういうところからでも短い中にも感じさせられるところですね。この硬い岩から水っていうのはですね、この世の中を生まれた硬い岩のようなものなんですね。ニュースとかなんとか見てたらですね、硬い岩のもので、なんか犯罪とか悪いとかどのことばっかりですね、どこにも命の清い水なんかないような。だけどこの神様の大いなる力と結びついたものはですね、この世の硬い岩で清い水なんかどこもないようなところから水が湧き出てるのを実感することができるようになるということなんですね。そういう象徴的な意味も含まれていると思います。ですから、まあ、極端な場合、牢獄に入れられた人すらもですね、牢獄っていう、まあ、迫害されたそうですね。牢獄の中に入れられた人であっても、神様としっかりと結びついた人は、そんな中からでも、この岩の中からでも水が溢れ出るようなことをですね、励ましや心の支えになるということがあったわけですね。それにさまざまな意味がこの最後のところにもあるわけです。まあ、そういうことで、だからキリストを信じる人は大都会のですね、真ん中で少しもこういう潤い、草も川の流れてないところであっても、その岩みたいなのですね、冷たい岩みたいな世界であっても、本当にキリストと結びついたら、そこでもやはり霊的な水があふれることができると。だから大きな都会の中でもですね、こういう自然のところであっても、牢獄の中ですらも、この経験を持つことができてきた人たちは昔からおったということなんですね。そういうふうに神様の大きな約束をもここは表しているということなんです。岩のようなところ、硬い岩のところからも水が溢れるようにしてくださるということなんです。